先が見えない新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えている中で、私たちはこの先新しい道をどのようにして切り開いていけばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は日本デコラックス株式会社代表取締役社長木村茂雄さんにお聞きします。樹脂を何層にも重ねることで作り上げられる美しいメラミン化粧板など、60年以上培ってきた合成樹脂の加工技術から生み出される日本デコラックスの製品は、建築、内装、電子、家具とさまざまな業界に多様な素材を提供し続けています。業界初、木目柄の人工大理石バイオマーブルはデザイン性が高く、テレビドラマのセットに採用されるほど。さらに耐震補強などで重要な役割を果たす国内初の接着系アンカー、ケミカルアンカーはトップシェア、日本の建物を支え続けています。科学の知識であらゆる業界を驚かせる製品の数々を生み出す日本デコラックスに迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は日本デコラックス株式会社代表取締役社長木村茂雄さんにお聞きします。木村社長、改めてよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、スタジオの中にですね、いくつか、代表的な商品を並べさせていただきました。多分おそらくですが、多くの方はメラミン化粧板というふうに聞いてもですね、ピンとこない方多いと思いますが、どんなものですか？
はい、年配の方でしたら、昔ご自宅にあったこたつの天板、こたつの天板の麻雀をやらない方の表面ですねに貼ってあったようなものがメラミン化粧板ですし、最近ですと、オフィスの事務机の表面ですね、グレーのものとか白のものとか木目調のものとかあると思いますけども、あの表面に貼ってありますのも、約1ミリぐらいの厚さのメラミン化粧板でございます。
非常にこうツルツルした表面で、我々なんかもトイレに入りますとね、普通の壁として見過ごしがちですが、実はあの壁に貼ってあるのもこういうメラミン化粧板と、
そうですね、壁とかトイレのブースの間仕切りですね、間仕切りの表面に貼ってありますのもメラミン化粧板でございます。
はい、これは簡単にでいいんですが、どうやって製造されているんですか？
はい、これは化粧板ですので、いろんなお化粧、いろんな柄ができないと化粧板にはなりませんので、白とか赤とか青とかそういったいろんな単色の色物から、あと木目のもの、木目もいろんな種類の木目のもの、あとは大理石調、石目調、そして抽象柄、いろんな柄を、紙にまずプリントを、印刷をします。
はい、
で印刷をした紙に、自社で反応した樹脂を染み込ませまして、それを一旦乾燥させて、そうしてできた、我々顔真紙と呼んでいるものを、少ないもので 4,5 枚、厚いものになりますともう数十枚、積層を重ね合わせまして、大きな1メーター2メーター場合によっちゃ2メーター4メーターぐらいの、プレスの中へ入れまして、そこで、高温高圧で、約1時間プレスをします。
はい、
そうして出来上がってきたものがメラミン化粧板という形になります。
日本デコラックス、この化粧板について、非常にこう耐久性が高かったり、デザイン性が非常に良かったりということで、大きく成長されたのはまずこの化粧板だったんでしょうか？
そうです、私の父が創業者なんですけれども、戦後アメリカで開発されたこのメラミン化粧板というものに目をつけまして、自宅の庭で、いろんな樹脂の反応をしたりとかですね、今言いましたように、糊に紙をつけて、それを、物干し竿に天日で乾かして、というような施策をやって、初めて作るようになったというふうに聞いております。
そうですか。
はい、
昭和のまだ古いご自宅お住まいに住まれている方は、キッチンなんかもこうタイルが張ってあるお家もあるかなと思うんですが、今だいたいこうキッチンの壁もですね、この化粧板を使ってこうツルツルの壁が多いですよね。
はい、そうです。やっぱり従来のタイルですと、 目地の汚れ、これのお掃除が主婦の方に手間だということで、はい、目地の汚れが気にならない壁材はできないかということで、うん、当社でも平成10年ぐらいから不燃メラミン化粧板という新しい新商品を開発しまして、うん、はい、キッチンですと火を使いますので、うん、燃えないメラミン化粧板ということで、国土交通省の不燃指定を取得しまして、
はい、
しかもリフォームなんかの場合は従来あるそのタイルの上からでも、うん、壁を壊すことなくその上からリフォームができてしまうということで、非常にまあリフォームが簡単にできるということで、うんうんうん、ご好評いただきまして、うん、今やキッチンの壁のスタンダードにはなってきてるんじゃないかというふうに思います、うん、
でもう一つヒット商品がございまして、これはまあ非常にこう業界を驚かせる商品にもなったんですが、耐震補強に欠かせないケミカルアンカーと、
はい、
これは国内で初めて製造されましたが、はい、ケミカルアンカー、これもおそらくラジオ機の皆さんピンときません。どんな商品なんですか？
はい、これはコンクリートに後からボルトを固着するときに、はい、使われます、まあ、接着剤なんですけれども、ガラス管の中に接着剤と硬化剤、
うん、
あと骨材を入れまして、まあ、それをキャップで蓋をした、まあ、一つのカプセル状のものになっておりまして、うん、耐震補強のように一旦出来上がったコンクリートの建築物に後からボルトですとか刺し金を入れたいときに使われるものです、うん、一旦コンクリートに穴を開けてそこにまあ当社のケミカルアンカーのカプセルを挿入をしていただいて、その後からボルトを電動工具で回転をさせながら挿入すると、その勢いでカプセルのガラス管ですとか骨材が粉々になって、うん、ちょうど、化学反応を起こしまして樹脂と硬化剤管が混ざって化学反応を起こして、それで強度を発揮すると、うん、まあ、それによって非常に強い力を発揮してコンクリートが破壊する以上の強度がありますので、うん、コンクリートが持っている以上ボルトが抜けることがないという、うんうん、そういう強度を発揮する、そういう接着剤になっております。
ラジオ機の皆さん頭の中でこう試験管をちょっとイメージしていただいて、ちっちゃめの試験管の中に茶色い接着剤が入っています。でその中に1本棒が入っていて、まあ、細かいこうつぶつぶの粒子状のものが入っているんですが、これをそのままボルトを入れる前のコンクリートの穴にスポーンと入れてしまう。で入れてしまったらその棒状の試験管が入っている上からボルトをガーンと締めていくと中で粉砕されて接着剤として化学反応が起きると。
その通りでございます。
いうことですね、はい、でこれ実は阪神淡路大震災というのが起きまして、
はい、
私の予想ですがその先そこからあとはだいぶこうニーズが高まったんじゃないですか？
そうですね、うん、それまではなかなかいい製品は開発できたんですけれども用途が限られてまして、
はい、
まあ、新幹線の防音壁なんかに使われたりはしていたんですけれども、阪神淡路大震災の後に日本中の耐震基準の見直し等もありまして、高速道路ですとか、学校病院そういったところの耐震補強が進みまして、うん、その時に、まあ、爆発的に市場が拡大いたしました。
そうですか、
はい、
さあ、日本デコラックス未来への展望を聞かせていただきたいんですが、どんな未来を描いていらっしゃいますか？
はい、今までも本当にいろんなことありましたけれども、まさにこれからは大きな大きな変化が待ち受けていると思います、
はい、
私ども、まあ、プラスチックの製品を作っておりますので、やはりプラスチックというのは石油から出てきているものです、うん、まあ、今いろいろ環境の問題も騒がれておりますので、こういう石油化学製品を扱っているメーカーとして、やはり当然環境のことは考えなければいけないということで、まあ、今現在当社の本社ですとか工場は屋根ですとか余った敷地内に太陽光パネルを敷き詰めておりまして、本社事務所ですと約 70%、 工場ですとまあ天候にもよりますけれども、まあ約 40% ぐらいの発電を自社の敷地内の太陽光パネルで賄えるような体制になっておりますけれども、これを近々というか将来は 100% そういった自然エネルギーで賄えるようにしていきたいというふうに思っております、
うん、
そして製品そのものも、先ほどプラスチックと言いましたけれども、はい、実はメラミン化粧板というのは半分は紙からできておりまして、
はい、
そういう意味では原材料の半分は バイオ原料、自然植物由来の原料ということになっておりますが、残りの半分が今現在は、石油由来のプラスチックということになっておりますので、これも将来は植物由来の、樹脂等を開発して、環境に優しい製品に、変えていきたいなというふうに考えております。
今木村社長がご説明いただいたその未来の展望、これがそのまんま日本デコラックスにとっての、社訓というような言葉に変わっています。自然を見つめて未来を彩るという言葉が終わりです。一方でどうですか、木村社長としてこの先自分の中でこう信念として持っていきたい言葉っていうのはありますか？
大きな本当に時代の変化だと思いますし、私自身も60を過ぎまして、やっぱり経験をいろんなことを積んできていますと、どうしても過去の経験から固定観念が強くなってきているなというのを若い人なんかと話していると感じることが多くなってきてますので、ちょっと古い歌なんですけれども、ボブ・ディランの時代は変わるという、60年近い昔の歌なんですけれども、それをたまたま先日聞いてましたら、やっぱり固定観念にとらわれちゃいけないよと、時代の変化っていうのはもう常にあるんで、それをよく見つめて時代の変化に勇敢にチャレンジしていきなさいと、そんなメッセージを受け取りましたんで、改めて、そういう変化に対して積極的にチャレンジしていこうということを、強く考えていきたいなというふうに思っております。
なるほど、わかりました。60歳を超えましたが、いつまでも若い発想で会社を引っ張ってください。
ありがとうございます。
名古屋のボブ・デュランとなることを期待しますんで。
いや、とんでもない、
今日はですね、日本デコラックス株式会社代表取締役社長木村茂雄社長にお越しいただきました。木村社長、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。